柔和な人々の幸いという題で、お話をさせていただきます。イエス・キリストは山の中腹で幸いなるからとお話を始められました。人にとって本来の幸せとは、開口一番、それは心の貧しい人たちだとイエス様はおっしゃいました。自分のうちには何も良いものを見つけることができない、そのような人々、代わりに神様の恵みと救いを知るに至った人たちのことです。そして2番目の幸いは、悲しんでいる人たちでした。悲しみは私たちの目を開き、私たちを整えてくれます。悲しみは私たちを真の礼拝へと導いてくれます。悲しみの中で私たちは神様から誠の慰めを受けることができます。そして今日3番目の幸いは、マタイによる福音書の5章の5節、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。3番目の幸いは柔和な人たちでした。今朝はこの柔和について3つの意味をご一緒に考えていきたいと思います。柔和とはギリシャ語でプラウス、その第一の意味は謙遜です。謙遜とは決して卑屈になることではありません。ただ自分が何者であるかを正しくわきまえることです。私たちは神様によって作られました。ですから作り主の前には身を低くします。私たちはまた同時に神様によって作られたものとしての誇りを持つことができます。ただし私たちは罪人でもあります。神様に罪を許していただかなければなりません。また神様から日ごとに教えを受け続ける必要もあります。神様と離れては何一つ実を結ぶことができないからです。私たちは神様に依存した存在であります。また私たちは多くの命によっても生かされています。私たちが食するものは皆命です。そしてたくさんの人々に支えられて生かされています。そのようなことを私たちははっきりと自覚をする、これも謙遜です。一人息子を持つお母様がご老人に子育ての相談をいたしました。うちの子は人に迷惑をかけて困っています、いつも人様には迷惑をかけないようにと言い続けているのですが、どうしてこうなってしまったのでしょう。老人は言いました。それはね、あなたの育て方が悪い。人様に迷惑をかけるなと言ってもダメだ。そうではなくて、お前はこれからもずっと人様に迷惑をかけて生きていくのだと教えなさい。なるほど、私たちは今もまた多くの人々に助けられて 生かされています。柔和、その第一の意味は謙遜です。自分自身を正しくわきまえること。二つ目の意味はよく訓練されたという意味です。私たちが持っている本能や衝動、感情、それをきちんと抑制するという意味です。しかしこれがなかなか難しい。私がまだ牧師駆け出しの頃、牧師の研修会がありました。先輩牧師と同じアイビアで、寝ますけれども、少し緊張しながらそれぞれのベッドに入りました。その夜、私はベッドから転げ落ちたんです。夢を見ました。東京の歌舞伎町という繁華街をなぜか私は教会員を引き連れて闊歩しておりました。するとこわもてのヤクザさんが私に因縁をつけてきました。私は牧師として教会員を守らなければなりません。何をする？ヤクザの前に立ちはだかりました。するとヤクザさんは何をと私の胸ぐらをつかんだのです。しかしここでひるんではなりません。やめろ。するとヤクザさんは思いっきり私の頭に頭突きをしてきました。死ねだと思いました。なぜなら私には一箇所だけ強いところがあります。頭です。頭がいいわけではなくて頭が硬いのです。ガーン。案の定頭突きを仕掛けてきたヤクザさんの方がヨロヨロヨロと後ずさりをしました。まあ、普通の牧師ですとその隙にそれでは皆さん逃げましょうというところですが、私の場合はこれは勝てる、そう思いまして、もう一発お見舞いとばかり思いっきりこのヤクザさんに頭突きを仕掛けていきました。ガーン。ベッドから転げ落ちたのです。先輩の牧師もそれに気がついて、藤田先生どうしたんですか。夢は正直です。本性が出ます。私はよくよく訓練される必要がありました。柔和、二つ目の意味はよく訓練されたという意味です。そして三つ目の意味は主の御言葉に従うということです。私たちが教会の門を初めてくぐったとき、どんな思いだったでしょうか。多くの場合は自分の問題を解決してもらいたい、自分の願いを叶えていただきたい、自分の望みを神様に知ってほしい、まあそう思っていたかもしれません。しかしイエス様と出会った後、私たちの望みは徐々に変えられていきました。自分の願いもさることながら神様の願いを実現させていただきたい、神様によく訓練されて神様に自由に用いていただきたい、そう思うようになります。言うなれば自己実現から神実現へと願いが変えられていくのです。柔和な人たちとは神様の御言葉に喜んで従う人々です。では柔和の反対は何でしょうか。傲慢と利己心です。サタンは神様よりもっと 自分を高くしようとして堕落しました。初めの人間は神様のようになろうとして善悪を知る木の実を食べました。バベルの塔を作った人々はこう言いました。さあ町と塔を建ててその頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて全地の表に散るのを免れよう。創世記11章の4節。彼らは自分たちを天よりも高く名を高めよう、有名になろうとしました。罪の性質は自分を主張しようとして競います、争います。それが私たちの平和を脅かすのです。自分を認めてもらいたい、褒めてもらいたい、 SNS、 自分のインスタグラムにいいねをもらいたい、自分がこれが私たちの平和を破壊します。利己心の強い間は人からよく思われたい、愛されたい、そのためにいつも自分を守り見張っていなければなりません。これは疲れます。以前白い巨塔という小説がテレビドラマで放映されました。その中で大学病院の院長、財前教授、その母親が登場しました。母親は息子と10年も会っていない。彼女は次のように語りました。息子はね、私にいつも言うんですよ。おふくろ、俺が医者になったら呼んでやる。俺が学位を取ったら呼んでやる。教授になったら呼んでやる。俺が院長になったら呼んでやる。そうこうしているうちに10年が過ぎちゃったわ。主人公の財前教授は医者になったら、院長になったら、つまり偉くなって母親と会おうとします。立派な自分の姿を見てもらいたかったのでしょう。しかしこの偉くなるということにはキリがありません。ですからなかなか母親と会うことができないでいたのです。偉くなって認めてもらおうとする思い、それは誰にでもあります。しかし偉くならなければ私たちは愛されないのでしょうか。何かに成功しなければ生きている意味がないのでしょうか。母親はその後でこう語ります。大変印象的な言葉でした。偉くならなくったって元気でいてくれたらそれでいいのにね。偉くならなくったって元気でいてくれたらそれでいいのにね。主人公は偉くなること、そのことの中に自分を見出そうとしました。ところが母親にとっては偉くなってもならなくてもたった一人の大切な愛する息子に違いはなかったのです。神様にとってあなたは偉くても偉くなくても、あなたは神様にとってかけがえのない愛する我が子です。そのことを受け止めて神様の御心を実現しようと生きる、これが柔和です。イエス様は私たちを高慢で利己的な生き方から 柔和な生き方へと招いておられます。自己実現から神実現への生き方へと、それが幸いであるとイエス様はおっしゃいました。ここで少しだけこの自己実現と神実現について考えてみたいと思います。幸福のパラドックス、幸せのパラドックスという言葉があります。それは古今東西、自分を幸せにしようとして幸せになった者はいないという逆説です。自分の幸福を求めれば求めるほど満たされることはない。なぜなら欲望は満たせば満たすほど大きくなり、上乾きを増すからです。そのことを哲学者たちは幸せの逆説、幸福のパラドックスと呼びました。自分の幸福を追い求める人間はそれを手に入れることができない。なぜならそれは本来の生き方から外れた愚かな生き方だというのです。では一体どうしたらよいのでしょうか。自分の幸せを求めて幸せになれないのだとしたら、イエス様はこうおっしゃいました。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心の減り下ったものであるから、私の首輝きを負うて私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。マタイによる福音書11章の28節から30節です。首輝きというのは2頭の牛をつないでその働きを楽にするための器具です。牛の体に傷がつかないように1頭ずつ体に合わせて丁寧に作られました。イエス様と首輝きを追うということは、イエス様と一緒に神様の願いを実現していくということです。それは何も牧師や伝道者になるということだけではありません。子供として、親として、夫として、妻として、職場で働く者として、学生として、神様があなたにしてほしいと願われていることを、あなたがイエス様と一緒に果たしていく、そのことです。またイエス様の首輝きは追いやすいとあります。この追いやすいとは体に合わせて作られているという意味です。イエス様は私たちそれぞれの性格や傾向や能力に合った働きをお与えくださいます。ですからそれらの身は軽いのです。反対に自分に合わない首輝きを追いますと、その荷は重いのです。間違った生き方をすれば自分の体を傷つけてしまうことがあります。柔和な人たちは幸いである。私たちはイエス様とご一緒に今できることに心を込めて取り組んでいくことができます。そうするならば幸いはおのずとやってきます。私たちの魂に休みが与えられます。もはや自分を認めてもらいたいという欲求は消えてゆきます。神様のためならば何になってもよいし、何にならなくてもよいのです。 さあ、柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐ。それでは地を受け継ぐとは一体何でしょうか。もちろんそれは御再臨の明日、私たちが神様の国に迎え入れられることです。そしてもう一つは、この世の神の国、神様のご支配が豊かに表されている場所に入ることができるということです。神様に用いられていくとき、そこには神様のご支配が豊かに表された神の国になります。神の国が現れます。柔和な人たちは神様のご支配のもと、その豊かさの中で一歩一歩その歩みを進めることができるのです。それでは世界で最も柔和なお方は誰でしょうか。もちろんそれはイエス・キリストです。自らしもべの姿を取られて、父なる神様の御心を全うされました。では旧約聖書においてはモーセが挙げられます。民数記に次のように書かれています。モーセはその人となり柔和なこと、地上のすべての人に勝っていた。民数記12章3節口語訳です。このことについてドワイト・ムーディーという伝道者はモーセについてこのように語っています。モーセは自分を一角の人物であると考えて40年を過ごした。そして全く取るに足りない人間であることを学ぶのにさらに40年を、そして全く取るに足りないものに神が何をしてくださるかを発見するのにさらに40年を過ごした。エレン・ホワイトもまたこのモーセについて次のように語っておられます。神の命令がモーセに与えられたとき、彼は自信がなく口が重く臆病であった。しかしひとたびその任務を受け入れるや、主に全く信頼を寄せ全身を込めて働きを始めた。たとえその地位がどんなに低く、その能力に限りがあったとしても、神の力に信頼し、その働きを忠実に果たそうとする者は真に偉大なものになるのである。人類の曙291ページです。私たちもモーセまでとはいかないにせよ、少しでも柔和になりたいものです。それは長い道のりを必要とするかもしれません。また柔和を身につけるために辛い経験をしなければならないかもしれません。もしあなたが今そのお苦しみのただ中におられるとしたら、柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。今イエス様のお招きにお答えするその時なのかもしれません。最後に少し長い引用ですけれども、神様の愛という文章をご紹介させていただきます。神様の愛、作者不詳。 ある日、私は日の出を見るために朝早く起きた。ああ、神の作品の偉大さは言い尽くしがたい。見たとたん、私はその偉大な創造の御業のゆえに神を賛美した。そこに座ると、私は主の臨在を感じた。主は私に問われた。あなたは私を愛しますか？私は答えた。神様はもちろんです。あなたは私の主であり、救い主です。その時主は問われた。もしあなたが肉体に障害を持っていても、それでもあなたは私を愛しますか？私は当惑した。私は私の腕を見、足を見、体全体を見た。そして私は答えた。主よ、それは辛いことですが、それでも私はあなたを愛します。そこで主は問われた。もしあなたが盲目でも、まだ私の被造物を愛しますか？どのようにしたら見ることができないものを愛せるのだろう。それから世界のすべての目の見えない人のことを考えてみた。なんと多くの人がそれでも神とその被造物を愛していることか。それで私はこう答えた。そのように考えることはつらいことです。しかしそれでも私はあなたを愛します。主はこうも問われた。もしあなたが耳が聞こえなくてもなお私の言葉を聞こうとしますか？どのようにしたら耳が聞こえないのに聞くことができるのだろう。その時私には分かった。神の言葉に聞くのは耳だけでなく心をも使うのだと。私は答えた。それは辛いことです。しかしそれでも私はあなたの御言葉を聞きます。さらに主は問われた。もしあなたが口が聞けなくてもそれでもあなたは私の名を賛美しますか？どのようにしたら声を出さずに賛美できるだろう。その時気がついた。神は私たちがまさしく心と魂から賛美することを求めておられるのだ。私たちの歌がどう響こうと問題ではない。神への賛美はいつも歌をもってするとは限らず、迫害されている時には感謝の言葉をもって神を賛美するのだと。そこで私は答えた。私が身体的に歌えなくてもなお私はあなたの名を賛美します。そして主は問われた。あなたは私を本当に愛しますか？勇気と強い確信を持って私は大胆に答えた。はい、主よ、あなたは唯一のそして誠の神ですから、私はあなたを愛します。私はうまく答えられたと思ったが、神は問われた。ではなぜ罪を犯すのですか？私は答えた。なぜなら私はただの人間だからです。私は完全ではありません。それならなぜ平安の時あなたは私から最も遠いところをさまよっているのですか？なぜ苦しい時にだけあなたは熱心に祈るのですか？答えが見つからない。ただ涙。主は続けられた。なぜ集会の時だけしか歌わないのですか？なぜ礼拝の時だけ私を探すのですか？なぜそんなに自分勝手に求めるのですか？なぜ不信仰な態度で求めるのですか？涙が私の頬を止めどなく伝った。なぜあなたは私を恥じるのですか？ なぜ福音を伝えようとしないのですか？迫害の時、なぜ他の人のところで泣くのですか？私が寄りすがって泣くために肩を差し出しているというのに、なぜ言い訳をするのですか？私の名において使える機会をあなたに与えているのに。私は答えようとした。しかしどんな答えも思い浮かばなかった。あなたは命をもって祝福されています。私はこの贈り物を投げ捨てるようにとあなたを作ったのではありません。私はあなたが私に仕えるようにと能力を持って祝福した。しかしあなたは避け続けた。私の御言葉をあなたに明らかにしてきた。しかしあなたは知識を得ていない。私はあなたに語ってきた。しかしあなたの耳は閉ざされていた。私はあなたに祝福を示した。しかし、あなたの目はそらされていた。私はあなたにしもべたちを送ってきた。しかし、あなたは無関心だった。彼らが困っているのに、私はあなたの祈りを聞いてきた。しかも、それらすべてに私は答えた。あなたは本当に私を愛していますか？私は答えることができなかった。どうしてできただろう？私は驚くほどに困惑した。私は言い訳ができなかった。これに対して私は何を言うことができただろう。私は心から泣き、涙を流していった。主よ、私を許してください。私はあなたの子としてふさわしくありません。主は答えられた。私の子よ、それが私の恵みです。私は尋ねた。ではなぜあなたは私を許し続けられるのですか？なぜそれほどまでに私を愛されるのですか？主は答えられた。なぜなら、あなたを私が作ったからです。あなたは私の子です。私は決してあなたを捨てません。あなたが泣き叫ぶとき、私はあなたを憐れみ、あなたと一緒に泣くでしょう。あなたが喜びで叫ぶとき、私はあなたと一緒に笑うでしょう。あなたが打ちひしがれるとき、私はあなたを元気づけるでしょう。あなたが倒れるとき、私はあなたを起こすでしょう。あなたが疲れるとき、私はあなたを担うでしょう。終わりの日まで、私はあなたと共にいます。そして私はあなたを常しえに愛します。私はそれまでにないほど激しく泣いた。どうして私は冷静でおられただろう。どうして以前のように神を傷つけることができたんだろう。私は神に尋ねた。あなたはどれほど私を愛しておられるのですか。 主はその両腕を伸ばされた。そして私は傷跡のある両手を見た。私は私の救い主キリストの足元にひれ伏した。そして初めて私は心から祈った。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。